皆様おはようございます。一言お祈りさせていただきます。愛する神様、このように私たちを街道に集めてくださりありがとうございます。聖書から御言葉が読まれました。どうぞ一つ一つの御言葉が私たちの心の奥受け入れられ、そしてあなたの御心を知り、あなたの御心に生きるものとさせてくださいますように。ここに集ったお一人お一人が神様の豊かな恵みをいただいて今日帰ることができますように、このひとときを祝福してください。我らの尊い救い主である主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ちょうど2月で、
はい、
ちょうど2月で三沢先生がご病気で倒れられて1年になります。私が、柏伝道所に2月にお招きされた時に三沢先生は具合が悪いということで2階で寝てらっしゃったんですね。で、こんなに長く入院するとは思わなかったんですけれども、それが1年になりました。そして三沢先生は3月で、柏伝道所の牧会を退かれるという、ことです。柏伝道所の姉妹方は、今牧師がいない状態で、伝道所を守っておられます。先週の第2週にこれからの柏伝道所をどうするかということで、招聘委員会が開かれております。その中でどんな先生たちをお招きできるのか、またどんな先生たちがいらっしゃるのか、そしてまたどのような条件を柏伝道所では準備できるのかというような話し合いになりましたけれども、安藤先生は伝道者は神様が行けと言われたら行くんですと言われました。その言葉は私にとって非常に衝撃でしたね。そして帰り車の中で信仰って一体何なんだろうということ、自分も信仰者の一人として生きてきたはずなのに、そういうところから非常に遠くのところに今自分が信仰生活を送っているのではないかということで、このヘブル書の11章を開かさせていただきました。多くの信仰者が出てくるわけですけれども、信仰とは何かというふうに、知る最上の道は信仰に生きた人たちを辿ってみるということが一番大事なのかなということで、このロマ書の11章を選びさせていただきました。このロマ書の11章には26回の信仰によってという言葉が出てきます。そして数えきれないほどの私たちの先輩の信仰者の名前が出てきます。そしてその方たちは本当に神様の導きに従って信仰を持って生きてきたことを私たちに証しし、そして私たちを励ましてくださっています。今私たちの教会には2名の新学生と、それから4月にもう1名の新学生の方が新学校に行かれる予定ですね。その方お一人お一人も神様が行きなさいと言われたから踏み出したのではないかというふうに私も思っております。自分自身の信仰がそういうところから少し離れてしまっている、そのようなことを思わされました。教会の組織が大きくなると予算を組んだり計画を立てます。しかし私たちの伝道所が始まった時は計画は立てることはできませんでした。もちろん予算も組むことはできませんでした。そういうところから始まったということを自分は忘れてしまってたんじゃないかなということを深く反省させられました。司会者が読んでいただいた、ヘブル書の11章の1節2節お読みいたします。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰の父と言われる アブラハムもその一人の中に入っています。8節目を止めていただきたいと思います。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行くようにと召しを受けたとき、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。私たちの信仰の原点はここにあるんじゃないかなと思うんですね。カナンの地にアブラハムは偵察に行きませんでした。最初ウルからハランに父親と一緒に出てきてそこで生活してました。そしてハランから今度はカナンに移るように神様のお言葉をいただいたわけです。どんな場所か知らないところに出てくるというのは非常に勇気がいると思うんですね。私たちも転居するということでも大変な負担を強いられます。アブラハムはそのハランの地からカナンの地に移るだけ、それは場所、住まいの場所を移したっていうだけではないんですね。神様がアブラハムに後で教えるわけですけれども、今までの経験、習慣、そしてアブラハムのお父さんは偶像礼拝者でした。で、神様はカナンの地に旅立つ前に寺を召されました。多分一緒に行動することによってまた偶像礼拝に戻ってしまう可能性を神様は心配なさったのかもわかりません。ですから多くのものをハランの地に置いてアブラハムはカナンの地に入ったわけです。一族の中で従ったのは甥のロトの家族だけでした。そしてこのように書かれてあります。9節ご覧ください。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活を送りました。ちゃんとした住居ではなくてですね、仮の住まいのような天幕に住んだということです。ハランを出た時にアブラハムはすでに75歳でした。そしてカナンの地で亡くなる時には175歳でした。ですからアブラハムは約100年の間不自由な天幕の生活をしたわけです。アブラハムに力がなく、また貧しかったから天幕生活をしたわけではありません。よその王たちが攻めてきてソドムを攻略し、ロトとまたその家族、そしてすべての財産を奪って行ったときに、アブラハムは一族の若者を集めてダンまで追いかけて王たちと戦って勝利を得て、捕虜となったロトの家族、それから戦利品を持ち帰ってきたとあります。ですから力もあり、また経済力もあったと考えられます。しかしアブラハムは生涯天幕の生活をしたわけです。どうしてでしょうか。それは希流者としての自覚ですね。13節にございます。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。そして約束のものを手に入れることはありませんでした。が、このがっていう言葉が非常に私は印象に残りました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び、地上では旅人であり 希隆社であることを告白していましたと書いてございます。希隆社という言葉を辞書から引いてみますと、本来の家から離れて他人の家に住むことだと書いてありました。本来の自分の家から離れて他人の家に住むということは大変窮屈な不自由な生活になると思います。しかしアブラハムはそれを選んだということですね。そしてそれを告白したと書いてございます。希隆社であることを告白した、それは辞書によると隠された心の中を打ち明けるという言葉がありました。特にキリスト教の信仰によると自分の信仰を公にすると書いてありました。ですから本来の家から離れて他人の家に住むことを公にしていたという形になります。神様は偶像礼拝の社会からカナンの地に移した。そしてカナンの地にもたくさんの偶像礼拝がありましたけれども、今までの生活のしがらみを離れて、また価値観も全く新しい価値観に変えるために神様はその試練をお与えになったんじゃないかと思います。アブラハムはカナンの地の約束をいただきましたけれども、生涯の中でアブラハムがカナンの地で手にしたのは亡くなったサラのためのマクペラのホラーナの墓の場所でだけでした。私が考えると、神様あなたの約束はどこに行ったんでしょうかと言いたくなるようなものですけれども、しかしアブラハムはそのカナンの生活の中で神様が本当に自分に要求していることを悟ったんだと思うんですね。そして多くの信仰の人たちもカナンの地が約束の地であるけれども、もっと素晴らしい約束の地が別のところに用意されているんだという信仰に至ったのではないでしょうか。それは取りも直さず、私たち信仰者であってもこの地上が約束の地ではないということですね。もっと素晴らしい約束の地があるということを私たちが知ったときに、今の苦難に耐えることができるのではないでしょうか。ここに受験生の皆さんが前に座っていらっしゃいますけれども、一生懸命受験の勉強をして自分が入りたい学校に入るというのは、先に希望があるから今努力することができると思うんですね。私たちも地上に目を向けたときに、皆さんこうやってにこやかな顔で来てらっしゃいますけれども、家庭の事情、また職場の事情、さまざまな問題を持って今日も集っていらっしゃるんではないでしょうか。イエス様はこう言われました。あなた方は地上にあっては患難がありますと言われました。私たちはイエス様がそのお命をかけて救ってくださったのに、どうして私たちは地上にあってそのような患難も一緒に取り去ってくださらなかったかという疑問が浮きます。それは地上に最終的な目的があるのではなくて、天の御国に神様が目を向けるように私たちを導いていらっしゃると考えることができると思います。私たちの神様は天地創造の時にエデンの園を作られました。そしてそこは素晴らしいところでした。アダムとエバは神様と相対して過ごしました。しかし罪によってアダムとエバはエデンの園から追放されました。そして彼らの罪はこの自然界をも歪めてしまう罪になってしまったわけですね。神様はもう一度第二のエデンのそのような素晴らしいところを私たちの住まいとして 最終的な住まいとして天国に用意していらっしゃるんではないでしょうか。ですから私たちはこの世にあっては苦難があるわけです。それは私たちが地上にあって神様の用意された最終的な御国をいつも待ち望む心を私たちに教えてくださっているのではないかと思います。13節にこのように書いてあります。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした。約束のものを手にすることのできなかった時、私たちは失望に陥ってしまいやすいものでありますけれども、この信仰者たちの言葉がここに書いてあります。はるか遠くにそれを見て喜び、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。与えられなかったことによって失望したのではなく、はるか遠くに待ち望んで喜びにあふれた信仰生活を送ってたということですね。それは私たちのうちにも当てはまることではないでしょうか。イスラエルの歴史を見てみますと、カナンの地が永遠の約束の地だったというふうに見ることのできない記事がいくつかあります。アブラハムからイエス様まで約2000年ですね。で、イエス様から現在まで約2000年と考えると4000年の間です。その中でイスラエルの地が、ユダヤ人の王国としてきちんとした形を保っていたのは約1400年の間ですね。4000年の間の約1400年の間、その間は流浪の民だったり捕囚の民だったり、エジプトで奴隷の状態でありました。神様、どうして約束の地と言われたのに、そこに素晴らしい王国をずっと建て続けて崩さなかった。その理由は、私たちが地上に目を留めるのではなくて天に目を留めて生きるようにと教えられたのではないかと思います。私たちも先の信仰者に見習って、地上のことに心を奪われてしまうのではなくて、天の御国を待ち望むそのような信仰生活に移されたときに、私たちは多くの困難を乗り越えることができるのではないかと思います。神様は私たちを救うためにご自分の御子さえ与えられたお方です。私たちが困難にあって神様が喜んでおられるわけではありません。困難を通して私たちが多くのことを学び、そして神様により頼む信仰生活を送るために私たちに困難を与えてくださっているということを知ったときに、私たちは大きな励みになると思います。そして神様により頼み祈ったときに、神様は豊かに私たちを助け導いてくださるのではないかと確信いたします。この信仰を持ち続けるのは忍耐が必要だと思うんですね。ロマ書の5章に、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。患難は忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですとパウロは告げました。すべての事柄は神様にある希望を見出すために与えられる。そのように取ったとき、私たちは本当に大きな励みをいただくことができるのではないでしょうか。 アブラハムが長い年月、約100年ですね、75歳から175歳まで、長い年月をかけて変えられたように、私たちを変えるときに長い年月をかけられます。私も20歳の時に教会を訪ねて、信仰をいただきました。本当に成長が遅いというふうに自分自身も、またうちの家内も諦めていると思いますけれども、思わされています。しかし、神様はゆっくり成長することを私たちに許していらっしゃるんじゃないかと思うんですね。そしてその中で自分がいかに足らないか、そして神様の助けがいかに必要なのかを教えてくださっているのではないかと思うんです。ゆっくり、そしてもう一つはじっくり、聖書を味わい、神様を味わい、成長していければと思います。何よりもこのようにして多くの皆さんと共に礼拝を守ることができます。そしてまた、さまざまな分かち合いをすることができます。これは大きな宝だと思うんですね。職場の中では自分の心の中までさらけ出して話せる友はいないと思いますけれども。しかし、教会のに与えられている私たちの信仰の友はそれができますね。そして皆さんそれぞれ大きな問題を抱えながらこのようにして教会生活を送っておられることを見させていただくだけで私たちは励まされます。ここに来ているお一人お一人は自分のためだけではなくて誰かのために来ている。神様はそのように導いてくださっていると思うんですね。私たちの信仰の創始者であるイエス様から目を離さないようにと12章の2節にございます。ヘブル書の12章の2節をお開きいただきますでしょうか。12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。イエス様はご自分がこの世に使わされた目的を明確に知ってました。そしてその計画にお従いされました。これが私たちの見本だと思うんですね。私たちが偶然にこの教会に集って偶然にその席に座っているのではなくて神様の明確な導きがあってここにいるということを自覚したときにそれぞれの立場で教会に仕えそして助け合うことができるのではないかと思うんですね。本来私たちは神様に作られた正しい立場の時は私はこうだったのではないかと想像します。それは神様が私たちを作られた時には神様に仕えそして人に仕えて喜べるようにお作りになったのではないかと思います。しかしアダムとエバの罪以来そのようなことがねじれてしまって真反対の生活をしてしまう。人を仕えさせまた人に仕えられて喜ぶ。またある時は神様そのものも私たちに仕えさせてしまうような考えに変わってしまった。しかし私たち一人一人はイエス様の十字架によって元の正しい位置にリセットされていると思うんですね。ですから私たちは信仰に来たときに 人と神とに仕えて喜べる、そういう人格をいただきたいと思うんですね。でそれこそが神様の御心ではないかなと思うんですね。この教会に来るともうすでに暖房が入っていろんなところが整えてあります。で私たちは快適に礼拝を持つことができます。しかしどなたかが先に来て準備されてるんですね。水曜日には婦人の方たちがお掃除してくださいます。で全員がお掃除に携わることはないと思うんですね。その必要はないと思うんです。それぞれに自分ができるところで教会にお仕えし、また人々に仕えて喜べる。お家に帰ってご主人は奥様に仕える、奥様はご主人に仕える、使い方のね、足らないとかそういうこと言わないでですね、そんなふうな家庭になったらば素晴らしい家庭だと思うんですね。また職場にあっても同じだと思うんですね、教会でも会社でもそして家庭でも同じスタンスで人と神とに仕えて喜べる、そういう人格を持って天国に迎え入れられたいと思うんですね。私も76歳になりますので、ちょうどアブラハムがハランを出立した年と同じだと言ったらば、いやあなたは76歳ですよってかなり言われまして、一歳違うってこと言われましたけれども、そんな年齢になってくるともう天国が近いなというふうに思わされます。で神様に受け入れられるような聖霊に整えられた人格にはまだまだ達してないですけど、しかし私たちは神様に願い求めた時に神様はそれを与えてくださるんじゃないでしょうか。なぜならそれは神様の御心にかなっているからだと思うんですね。自分でできないことは神様に求めましょう。柏伝道所の姉妹たちは本当に祈ってます。彼女たちの信仰を見たときですね、本当に信仰の原点に帰るように私は示されました。そして先生方もまた新学生の方たちも、神様が行けと言われたから行くのです。それは私たち一人一人の信徒も同じではないんでしょうか。神様がお言葉をかけてくださったら私は従います。先のことは分かりません。で神様はこの世にあって成功しなさいとは言ってないんですね。従いなさいと言ってる。ある新学生と入学を決めたときにいろいろ話しましたけれども、心配はいっぱいあります。でも神様が責任を取ってくださるとそう言われました。私はそれで本当だなと思いました。アブラハムも何が分かるか全部分かってカナンの地に出かけたわけではありません。神様が行けと言われたから従った。そしてそれを神様は高く評価されました。そして後に信仰の父と呼ばれるようになりました。アブラハムと私たちは何が違うんでしょうか。原点は同じだと思うんですね。神様のお言葉に従っただけです。モーセもそうでしたね。モーセも従っただけでした。私はある時、モーセが従わなかったらは出エジプトは起きなかったのかなというふうに思いましたね。でもモーセが従わなかったら別の人が神様に用いられたんだと思いますね。神様の用い方はそういうことだと思います。神様のお声を聞いたら私は従います。神様のお声を聞いたら私は信じます。先のことは分かりません。しかし御子の命さえ私たちのために与えてくださった方が私たちに悪いことをすることはないという信仰を持って従ったときに、私たちは豊かな人生を送ることができるのではないでしょうか。今私たちは奉納すると神ということを、 成人クラスで学んでます。神様が放蕩するんですかっていう、私タイトル見てびっくりしたんですけれども、皆さんルカ伝15章の放蕩息子のことをご存知だと思うんですけれども、放蕩に身をやつしてすっからかになって帰ってくるっていうね。で、神様はそんなことなさるのかっていうふうにタイトル見た時びっくりしたんですけども、神様は私たちを救うために放蕩するほどご自分の財産を注ぎ込んでくださった方であるということを、作者は言いたかったみたいですね。一万タラント許されたしもべがいましたね。王様から借金があって期日が来たんで返しなさいって言ったらば、いやもう少し待ってください、そしたらば家も家族も売り払って返しますから。王様は返せないこと分かってたんですね。で、王様はかわいそうに思って許してありました。今金1グラムの価値いくらだかご存知ですか？金をお持ちの方は関心あるかもしれませんけど、 1グラム1万円超えるそうです。で、1タラントだと 3.4 キロですね。だから1万タラントを許されたって、私一回計算したんですけど、4兆円ぐらいなんですね。4兆円ぐらい私たちの罪のために神様は放蕩してくださったということを考えると、それはもう私たち感謝しかないんじゃないでしょうか。現状の不満なんかもどっかに行ってしまうんじゃないでしょうか。神様はそれほど私たちを愛してご自分の財産を散財してくださったということを覚えたときに、私たちは不平不満から解放されるのではないかと思います。私たちは本当に神様の恵みを感謝し、そしてその感謝のゆえにお仕えするということを忘れないようにしたいと思いますね。私たちは比較社会に生きてますので、どなたかとこう比較してね、あの人が頑張ってるから私も頑張らなくちゃ、それはパリサイ人的な考えになるんだそうです。私たちの感謝の思いから出てないと、人と比較して自分の奉仕とか自分の頑張りを決めてしまう愚かなものですけれども、私たちの行動の原点は、それは神様の愛に応える感謝であるべきだと思うんですね。そして神様は私たちの動機を探られる方です。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られる方である。誰かと比較して頑張らなくちゃ、そういう奉仕は残念ながら神様お受けにならないということですね。ある時、伝道部から LINE でチラシ配布の奉仕がありますから、参加できる人は、メールで参加っていうふうに返事くださいっていうことがありましたね。何回か経験されてると思うんですけれども、で、皆さんで集まって、教会の車に乗って配布するときに向かいました。で、私、皆さんどういう動機で今日のチラシ配布に来られましたかって聞いたんですね。で、そしたらば、伝道員の兄弟は責任があるしね、自分が計画したから来ましたって言われました。で、ある姉妹は、自分もそういうチラシをもらって教会を訪ねたんで、そういう人が起こされるように来ました。素晴らしい動機ですよね。で、そういうふうな動機を聞いて、じゃあ私はって言われたんで、私は来るつもりはなかったんですけども、家内が主人が行きますってメール返事したので行きました。一番不純な動機で来たんですけれども、まあその時は楽しい奉仕で終わったんですけども、神様は私たちの動機を探られる方であるということを覚えたいと思うんですね。教会は誰かと誰かの信仰を競争するところでもありません。 ある話がありました。10メートルの幅の川があったそうです。で、ある人が頑張って走ってバーンと飛び越えて5メートルのところで落ちたんだそうですね。で、その人の後に走ってきた人は4メーターで落ちたんです。で、5メーターのところにで落ちた人が川の中でお前なんで4メーターしか飛ばないんだって言ったそうですね。神様の基準は誰も飛べないんです。みんな失格者です。しかし神様の愛によってイエス様の犠牲によって私たちはそれを飛び越えることができたんですね。残念ながらここにいらっしゃる私も含めて全員が神様の基準に達しない人なんです。そしてそれを認めて救われたわけですね。ですから5メーター飛んだ、3メーターしか飛んでないというのは、問題にならないところだと思う。しかし私たちはそこで競争してしまったり、裁いたりしてしまう愚かさに陥ってしまうんだと思いますね。それは動機が不純だからなんじゃないでしょうか。神様が愛してくださったから私たちがここにいるんだということを覚えたときに、私たちは共に愛して、愛し合って、そしてこの教会を立て上げるために献身していく必要があるんじゃないでしょうか。またある話があります。あの鎖のチェーンっていうのありますね。で、こうチェーンをこう固定しておいてブルトーザー同士でこう引っ張るんだそうです。で、そのチェーンの強さってどこで分かりますか。切れた時ですよね。切れるまでは強いわけですけども、ただしそのチェーンの輪っていうのは全部が一緒に切れるわけじゃなくて一番弱いとこが切れるんですよね。私たちの教会がその一つ一つのチェーンだったらば、それぞれが神様によって強められた時に大きな強いチェーンになるのではないでしょうか。こう語っている自分自身が教会の中で一番遅延、弱い遅延にならないように神様に力をいただきたいと思うんですけれど、私たちは本当に今祝福された礼拝を持っています。どうぞ柏伝道所のために祈ってください。そして新しい伝道者が与えられるように、安藤先生交際によると神様が行けと言われた時に行動してくださる方が与えられるように祈りましょう。私たちがいろいろこう計画させるのはいいんだけれども、それは絶対的なものではなくて、最終的には神様が働かれるという信仰を持って私たちは祈って支えたいと思うんですね。そしてそれは私たちの祝福のものともなりし、私たちの神様にある小さな成功体験になると思うんですよね。神様がどんなことをしてくださるのか、また私たちの教会にどんなことをしてくださるのか、そして一番大切なことは私に神様は何を期待されて、私は何をすることができるのか。多くの方が教会を訪れてきます。初めての方はこの教会が私に何をしてくれるんだろうかという期待を持ってこられます。しかしここで信仰生活を持っている私たちは、それから卒業してこの教会に私は何ができるんでしょうか、そのような信仰に変えられていきたいと思うんですね。それには私たちは力ありませんから、神様が助けてくださるように祈った時、神様は惜しみない力をお一人お一人に与えてくださると思います。お祈りして終わりにいたします。ご慈愛深き天の父なる神様、このひとときをありがとうございます。ここに集われたお一人お一人が神様の豊かな恵みをいただいて帰ることができますように。神様は私たちを裁くために御子を送られたのではなくて、私たちを救うために何とかして神様の御手に取り返したいというその思いで ご自分のお一人子である御子を送ってくださったことを覚えて感謝するものになることができますように助けをお与えください。この時は感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。